教えてニット姫。皆さんこんばんは。今週もここ神戸スタジオからお耳にかかります。アパレル界のニット姫こと工業ニットスペシャリストのひろみんです。私ひろみんはアパレル業界の中でも特に工業ニットファッションというアパレルのデザイナーとしてもちょっと特殊で、より専門的マニアックな職域をかれこれ40年近く続けています。神戸のアパレルで13年のサラリーマンデザイナー時代を経て、2000年に独立を果たし、2008年に法人化した。聞かざる人の楽しさと作る人の喜び、つまりそれを手にしてくださった方の満足と、私たち企画に携わる者や技術者さんの満足の両立をデザインするという当社インプルーブの企業理念に基づく日々の活動についてとか、日本ではまだまだ少ない女性経営者という肩書きを25年背負ってきてのあれやこれやの苦労を学びなどなど、ざっくばらんにお話したいと思っています。この番組は株式会社インプルーブとご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局イエローチャンネルからお送りいたします。今宵もお付き合いのほどお願いいたします。
Living a dream、夢の種。
さて10月は私ひろみんのお仕事マニアなトークをお送りしようと思っておりまして、今日のテーマは、皆さんが今もしかしたら着てるかもしれない T シャツやカーディガン、もう少し肌寒くなってきたら重宝するセーター、そしてワイシャツやスーツといった身近な服の秘密に迫ってみたいと思っています。私たちは普段ニット製品の着心地の良さとか、あの動きやすさってまるで当たり前のように感じてますよね。でもね、ちょっと待ってくださいよ。なんでセーターや T シャツはあんなによく伸びるのに、ワイシャツやスーツの生地はそうでもないんでしょうかね。考え始めると意外と奥が深くて、実はその答えは糸がどうやって一枚の布になっているか、その構造に隠されてるんですよ。今日はこの構造の違いから生まれるニットと織物、そして皆さんがよく耳にするカットソーっていう言葉の違いについて、一緒に、いやいや勝手に掘り下げていきたいと思っています。これを知るとあなたが服を選ぶ目がちょっと変わるかもしれませんよ。さて皆さん、ニットって聞くとどんなものを想像されますか？まあ、例えば昔おばあちゃんが編んでくれたマフラーとか、冬の手編みのセーターとか、ちなみに私も昔は自分の職業をニットデザイナーですと自己紹介してたんですけど、そう伝えると大抵の方が、まあ、手編みの世界とか手芸の世界とかの作家さん的な職業と誤解されちゃうことが多くて、まあ、そうじゃないんですよっていうのを説明するのってなかなかちょっとね大変だったんですよね。それで一言で差別化できるような分かりやすい言い方ないかなってひらめいたのが、工業ニットデザイナーっていう言葉です。でその延長線上で、まあ、私も今やデザイナーさんを育成するって言ったら大げさですけれども、お教えする立場になってセミナー事業をやっていたり、実際に、まあ、そのニットの商品化製品化するまでの製造代行といったサービスも行ったりという具合に、会社の職域が多様化してきたので、デザイナーでくくるのはちょっとなっていうので、工業ニットスペシャリストというオリジナルの職種を造語してしまいました。ちょっと話が脱線しちゃったんで話を戻しまして、ニットって何っていうことなんですけど、これって改めて尋ねてみると、私たちアパレル業界の人でもね、なんて案外言葉で説明するのって難しかったりするんですよね。 ほら、なんせアパレル業界ってなんかふわっとしたファジーな感覚で生きてる人の集団ですからね。あの理論的に説明するとか、まあ、あんまり得意じゃない人多いんですよね。でしかも業界内だったら当たり前のワードなんで、改めてお互い問われることってないですしね、ということで、まずはニット、つまり編み地の秘密から紐解いていきたいと思ってます。ニットとはなんですが、これを1本の糸をループ状につなげて編むという行為によって一定の面積を構成している布地、これを編み地と言いますが、またはそれを縫い合わせて作られた伸縮性のある衣類というふうに私は定義づけてみました。で、定義っていうと、まあ、ちょっと大層なんですけど、つまりは一つのループの目、まあ、輪っかですね、それがつながって一定の面積、ね、を構成しているもの、洋服にする元の、ね、土台の生地ですよね、そういうのの総称って言っていいかなというふうに思ってます。でちょっとイメージしてみてください。基本は1本の糸からスタートします。その1本の糸でまず輪っか、つまりループを作るんです。そしてその輪っかに次の輪っかを引っ掛けていくような感じで、どんどん新しい輪っかを作って、それを繰り返し繰り返しつなげていくんです。横につなげたら次縦にどんどんどんどんね、積み上げるようにつなげていくんですよね。なんかまるでなんていうのかな、鎖編みの連鎖というか、昔の鎧の鎖片びらみたいな、なんかあんなイメージを、まあ、柔らかい糸でやってるっていう感じでしょうか。この1本の糸が連続したループを形成し、それが絡み合って面を作るという構造、これこそがニットに自然な伸縮性をもたらす根本的な理由なんです。で、なぜループだったら伸び縮みするんですかなんて、このラジオの前のリスナーさんの心の声が聞こえてきました。それはですね、糸そのものがゴムみたいに伸びてるわけじゃなくて、秘密はさっきから言ってるこのループという形にあるってことなんですね。輪っかだから引っ張られるとその形が一時的に縦長になったり横長になったりしますよね。で、このたるみとか遊びっていう部分が引っ張る力に応じて形を変えることで生地全体として伸びてくれるんですよ。で、力が解放されたらループは元の状態に戻ろうとする。このループの形状変化とその復元力のおかげで、セーターや T シャツが体にフィットしたり、伸びて着やすくなったりするわけなんです。特別なストレッチ素材を使わなくても、この構造そのものがストレッチ性を持っているというのがニットの最大の利点であり、魔法っていうところなんですよね。はい。ではここで今度は対比として織物の登場です。ワイシャツとかジーンズとかスーツの生地なんかが代表的な感じかなと思います。織物はニットと全く違う作り方をしています。まず最低でも縦糸と横糸という2種類の糸が必要です。縦糸をピーンと張っといて、そこに横糸を上下上下と交互にくぐらせていく、これを繰り返して布を織り上げていくんですよ。で、縦糸と横糸が直角、つまり90度で交差していて、まるで碁盤の目とか格子状の構造になってるんですよね。で、ニットのループは形状が変化するこの遊びっていうのがあったんですけど、織物は縦糸も横糸も交差するあの点のところでがっちり固定されてて、互いを支え合って面積を構成してるんです。で、糸は比較的直線的に配置されてるって言えます。つまり構造的に変化する余地がこう少ないんで、織物は基本的には伸びないんです。だから体にぴったりとフィットする洋服を織物で作ろうと思ったら、ダーツを入れたりパターンを工夫したりとかして体の曲線に合わせる作業が必要になってきます。逆に言えば形状をしっかり保ちたい、まあ、あのこうちょっとオフィシャルなねジャケットとか耐久性が求められるバッグなんかは、この安定した構造を持つ織物の方が適してるってことになりますね。で、もし皆さんがこのシャツストレッチが効いてるなとか、もし感じるものがあったとしたら、それは織物自体が伸びてるんではなくて、ポリウレタンのようなストレッチ紙が意図的に混ぜ込まれてるおかげなんです。 まあ、よくストレッチジーンズとかあの動きやすいのあるかなと思うんですけど、ああいうのがそんな感じで作られてます。でここで皆さんのクローゼットにある服の分野について分類かな、あの考えてみたいと思うんですが、カットソーっていう言葉もよく耳にされると思います。これは T シャツとかジャージなんか比較的薄手のニット生地を裁断して縫製、裁断はカットするんですよね、切る、そして縫製は縫う、ソーイングして作られた衣類の総称として使われることが多いです。つまりそれを合わせてカット&ソーイングでカットソーって言うんですけど、カットの多くは先ほど説明したループ構造のニットの編み地を用いて作られています。ただセーターやカーディガンを作る糸よりももっともっと細い糸を使って丸編み機という反物状に編み上げる機械を使って作られるニット構造の布地を用いて、作られている、まあ、ものすごい長い布地なんです。だからこそ T シャツは着てて動きやすくて体に馴染んでくれるんですね。まあ、今年の夏は特に暑かったからコットンの T シャツなんか皆さん欠かせなかったんじゃないかなって思うんですけど、こんな風に構造の違いっていうのが、まあ、そのまま服の用途や特性につながっているのが面白いところなんですよ、この業界のこの仕事ので、まとめてお話しすると、ここまでの話をねまとめてお話しすると、ニットは1本の糸がループでつながってて伸縮性を持つ面積のもの、織物は縦糸と横糸が直角に交差して安定性を持って基本的に伸びない面積のもの、これを知っておくと普段お洋服を選ぶときにも役立つかもですよ。例えばね、このジャケット、形がすごく綺麗だなって思ったらそれは織物の安定性によるものかもしれないなとか、この服なんかめっちゃ動きそうやなって感じたらそれはニットの伸縮性のおかげかもしれへんなとか、デザインとか着心地の理由を深く理解できるようになるんじゃないかなと思います。もうぜひとも明日からね、明日の朝クローゼットの中にあるお洋服を選ぶときにその生地をちょっと触ってじーってちょっと観察してみてほしいんです。これはループ状になってる編み地かな、それともがっちり織られた織物かな、で構造を想像してみる。そうすると身の回りにあるお洋服一枚一枚への愛情もきっと湧いてくると思いますし、普段の買い物もちょっと楽しくなるんじゃないかなと思います。セーターや T シャツが単なる布地じゃなくて糸が作り出す精巧なネットワークなんだな、なんてちょっと思いを馳せてみてください。ではここで小休止を挟んで後半のお話に入りたいと思います。
トークライブレディオ夢の叶え、
前半ではニットって何っていうところをその構造について着眼点を置いてお話しさせていただいたんですけど、そのニットの中でも特に横編み機で編まれるニットっていうものについてもうちょっと深掘りしてみたいと思います。先ほどジャージやカットソーはとても細い糸を丸編み機というループ構造の編み地を反物状に、つまりとても長いものを編み上げる機械を用いて作るんですよと説明させていただきました。これに対する機械の種類に横編み機というものがありまして、実は私はこの横編み機という編み機を使って製作するニット商品の企画を得意としていて、まあ、長年仕事をしております。その横編み機で編めるニットテクニックの一つに、ジャカード編みっていうのがあるんですけれども、皆さん聞いたことありますか？よくねジャガードって濁音で言っちゃう人が多いんですけど、本当はジャッカードなんですよ。で、でも今はあのなんていうか言い方のね、読み方の違いがもう間違った方が当たり前みたいになっちゃってるので、もう業界でももうどっちでもいいぐらいの扱いになってるんですけど、だからあの検索してもジャガードでも出てくるんですけどね、説明内容が。 でもこの実はジャカードという機械の、これ機械の名前なんですけど、これはそれを考案したあのフランス人の方の名前に由来してるんです。でもともとジャカード技術は織機、つまり織物、旗織りのね、織物を作る機械のために生まれた、フランスで生まれたもので、まあ、織物っていうのはさっき説明したんでと思うんですけれども、なので、編み機から発祥したものではなくて、そのジャカード織機で作られた織物から発想を得て、ニットの世界でも色を変えて素敵な柄とかを編み込む柄の表現方法を目指してジャガード、あの考えられたものがジャガードと呼ぶように、ジャカードと呼ぶようになったと、あの考えられてます。でこれっていうのは、まあ、あのいわゆるプリントとはちょっと違ってて、ジャカードはその糸、もう色がついてるね、糸を編み込んで柄を表現する技術のことを指しますので、これを使うと、プリントとはちょっと違って、あの、なんかね、奥行きみたいなのが出たり、洗濯をしたとしても色褪せることがないんですよね、まあ、そもそも糸に色がついてますから。で使い込んで柄が割れたりちょっと擦れちゃったりっていうような、劣化もあのかなり低いです。でその糸自体に色がついて編み込まれるから、柄に温かみとか深みが出ることはもちろんなんですが、まあそういうこう長く使っていただけるという品質も伴う、技法なんですよ。でそのジャカードニットの技術の中でも、ダブルジャカード編みという技法を駆使して編み上げた、とても細かく編み込まれたオリジナルの柄をお客様のオーダーに沿って一枚一枚編み上げて作るニットの雑貨ブランドがあるっていうのをご存知でしょうか。すいません、ここからはちょっとヒロミンの番宣です、そのオーダーメッド雑貨ブランドがアンデっていうんですけれども、これは当社インブルーブのデザイナーさんたちが持つ高度な工業ニットのスキルを駆使して、お客様のペットの写真を、お預かりして、うちのここからという感じでね、お預かりして4色だけの糸で精巧なニット柄に編み上げていきます。たった4色だけで、写真そっくりの柄を描き上げていくっていうのが、まあ、うちのデザイナーのセンスと匠の技の融合の賜物って感じなんですけれども、そのペットちゃんたちが編み込まれた編み地を使ってトートバッグとかクッションカバーとかセーターとかご希望のアイテムに仕立ててお届けするのがアンデ、and.e と書いてアンデと読む当社のオリジナルブランドです。つまりアンデっていうのは、お客様の大切なペットのお写真をもとに世界に一つだけのオリジナルグッズをお作りするブランドなんです。ブランド名アンデの由来なんですけれども、当社のスタッフが自分たちの大切な家族との日常を豊かにしたいとの思いから生まれたブランドで、うち、私以外に2人スタッフいて3人の女性ばっかりの会社なんですけど、2人ともワンちゃんとか猫ちゃんとかめちゃめちゃ飼ってるんですよ。で、あなたの大切な家族、小さな家族を編んでみませんかっていうメッセージと、まあ、そのコンセプトとして、ベースにあるいつも君と一緒っていう思いを込めて、このブランド名を名付けました。アンドドットイの E は、エブリワン、誰でも、エブリシング、何でも、エブリウェア、どこでもの3つの E を点、ドットでつながれる場所、アンデという名前が生まれたんです。アンデのサービスはニット業界初の本格展開サービスとして2021年にオープンしました。誕生はその1年遡る2019年の終わり頃、この日本でも、コロナショック到来でもう世間がもうわちゃわちゃだった頃に、そのわちゃわちゃの中、事業はスタートしました。運営しているのはここ神戸市に本社を置く私たちの会社インプルーブです。でじゃあどのようにしてそんな写真そっくりのリアルなうちの子からをニットに編み上げることができるのかっていう、その制作過程、まあ、ちょっと気になります？なりません？なりますよねで、ちょっと話させてくださいね。 まず LINE 公式などの SNS を通してお客様から、お預かりし、ペットの写真を、ね、送ってもらってお預かりします。でその写真はうちのデザイナーが、まずモノトーンデータに、編集加工します。そしてその後専用の CAD を使ってニット専用の、ね、あの特殊な機械がある機械というか、ね、CAD 機があるんですけどそれを使って柄を表現するのにまず4色に色分け加工を施してジャカード図案のデータ の下地というか土台になるものを作ります。でここから図案完成するまでが、まあ、一番のポイントでいかにお客様と同じ目線で図案に愛情を込められるかここが私たちが一番こだわってる最大の肝のとこなんですが、まあ、いわゆるねあの、今あのこうちょっとトレンドの AI なんかでちゃちゃっとやるなんていうことは全然できなくってあの、一切使ってません。写真と、画面で照合し合いながら例えばね耳のこうちょっと立ち具合とかちょっとね曲がった加減とかあの、わしゃわしゃの毛の子もいればつるっとした毛の子もいるんでその紐の毛並み感とか、まあ、黒猫ちゃんとかだったらもう艶の感じとかそういう、交差あとはね瞳の交差あの目がねなんかちょっとやっぱ光がね反射してあのこう ちょっとした白い点が光るのでそういうところを一目一目使うループの色目を繊細に描き分けて写真を通してお客様の被写体への愛情とか、そういうものを、編み込むここが一番の肝になります。はい、そんな感じで、一個一個作り上げていくのが編んでのものづくりになります。はい、なんかちょっと番宣みたいになっちゃいましたけれどもこれがね今私たちが一番大事にしたくてみんなに見てほしいなって思ってる力を入れてるブランド事業なんですけれどもこれが今、実はふるさと納税でも取り上げられてるんですよ。それをちょっとみんなにも知ってほしいなと思って今日はお話をいたしました。で、ふるさと納税ね今何でしょうついこの間9月いっぱいで、駆け込みポイント付与の終わりが来ますよということで駆け込みがされてたかと思うんですけれどもその駆け込みの中は駆け込みは終わっちゃったんですけど駆け込み、できなかった人って言ったら変ですけどちょっとうっかり やり忘れてたみたいな方なんかも、ぜひね、ちょっとこのアンデっていうこのトートバッグ2種類、オリジナルのオーダーメイドのトートバッグと、アンデ独自の、オリジナル、キャラクター黒猫タンゴくんのトートバッグの2種類があるんですけどそれをちょっと探していただいて例えば、フルポとか、何でしょうサトフルとかよく今コマーシャルでやってたりとかもすると思うんですけどああいう番組なんかで番組じゃなかったそういうサイトなんかでご覧いただけると思いますのでちょっと検索していただいてぜひとも何でしょうね、ふるさと納税っていうとちょっとお肉とかさなんかカニとか食べ物とかを、探して買って申し込まれる方が、まあ、多いって聞くんですけど、まあ、たまにはこういうちょっと食べ物以外の付加価値にもちょっと目を向けていただいて、そこをね、見てもらったら嬉しいかなというふうに思ってますのでぜひよかったら検索してみてください。
ライブレディオ夢の種
ということで、まあ、今日もあっという間の30分になりました。でさっきちょっと言いそびれたんですけれどもうちのそのアンデっていうブランドの最新情報とか制作事例なんかは、アンデの公式ウェブサイトやインスタグラムでご覧いただけます。アンデっていうかand.e って打つとパン屋さんのアンデっていうのが一番前に結構出ちゃうんですけどちょっとハイフンインプルーブ i FPV とかそんな感じでつけてもらったら、出てくるかなと思うので、まあ、ぜひ探していただけたら、あの可愛い今まで私たちが携わった可愛いワンちゃんとか猫ちゃんとか、そうやな、あとハリネズミのポッター君とかね、あのいろんな柄をやらせてもらってて、そういう事例も載ってます。あとあの、あのペットちゃんだけじゃなくて植物とか風景とか、まあ、そういう人物像とかもあのご依頼いただいたことがあります。で、まあ、そういうのもいろいろできますので、なんかどんなんでできるのかななんて、よかったら見てもらったら嬉しいです。はい、で、今日はこう特に私がドハマりしている、職業にまつわるマニアトークをさせていただきましたが、まあ、いかがでしたでしょうか。今日の感想はもとより、まあ、ニット姫ヒロミンへの質問、今後こんな業界のことや〇〇マニアな人の話を聞いてみたいななどなど、いつでもご意見お待ちしていますので、夢の種放送局のホームページ教えてニット姫、番組コメント欄にてお寄せいただけると嬉しいです。ということで、今宵もお付き合いいただき本当にありがとうございました。この時間の、教えてニット姫は株式会社インプルーブとご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局神戸スタジオイエローチャンネルからお送りいたしました。明日からも一日一日素敵な時間を過ごしてくださいね。ではまた来週お目にかかりましょう。チャオ。